今夕は29章から始まりますエジプトへの裁きについて見てまいります。先週までツオについての予言が3章続きました。この3章の中で失礼しました。4章まで続きますね。4章続きますね。32章まで続きますけども、7つのエジプトについての予言があり、それは一時に語られたのではなくて、何回かに分けて与えられましたエジプトへの予言がここに集められています。イスラエルとエジプトとのつながりは、アブラハムの時代、そして出エジプトの時代、そして、当時のイスラエルにおいても、大変深い関係がありました。今と言いますか、このエゼキエルが捕囚になっている時代、故郷エルサレムでは、バビロンに支配されている状況にありましたけども、長年、新エジプト派、そして、その前には新アッシリア派、そして、当時は新バビロン派の間で、イスラエルは揺れ動いていました。この中で、神様が、どのようにこの大国エジプトを、見てらっしゃったか、そしてどのように扱われるかが、ここに予言されています。今日は、その中の三つの予言、そのことが成就してきます。29章の1節から16節をお読みしてお祈りいたします。エゼキエル書29章の1節から16節です。エゼキエル書第29章1節から16節。第10の月の12日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王ファラオに顔を向け、彼とエジプト全体に予言し、こう告げよ。神である主はこう言われる。エジプトの王ファラオよ、私はあなたに敵対する。あなたは自分の川の中に横たわる居住で、川は私のもの、私がこれを作ったのだと言っている。私はあなたの顎に鍵をかけ、あなたの川の魚をあなたの鱗につけ、あなたとその鱗についたすべての川の魚を川の中から引き上げる。私はあなたとあなたの川のすべての魚を荒野に投げ捨てる。あなたは野に倒れ、集められることも一緒にされることもない。私があなたを地の獣と空の鳥の餌食とするとき、エジプトの住民は皆私が主であることを知る。彼らがイスラエルの家にとって足の杖に過ぎなかったからだ。彼らがあなたの手をつかむと、あなたは折れて彼らの肩を皆砕いた。彼らがあなたに寄りかかると、あなたは崩れて彼らの腰を皆痛めさせた。 それゆえ神である主はこう言う。私は剣をあなたの上にもたらし、人も家畜もあなたのうちから立ち滅ぼす。こうしてエジプトの地は荒れ果てて廃墟となる。その時彼らは私が主であることを知る。エジプトは川は私のもの、私がこれを作ったのだと言った。それゆえ私はあなたとあなたの川を敵とし、エジプトの地をミグドルからセベネ、さらにクシュの国境に至るまですっかり干上がった廃墟にする。人の足もそこを通らず、家畜の足もそこを通らず、40年の間誰も住むことがない。私はエジプトの地を荒れ果てた国々の間で荒れ果てさせ、その町々は40年の間、廃墟の町の間で荒れ果てる。私はエジプト人を諸国の間に散らし、国々に追いやる。誠に神である主はこう言われる。40年の終わりになって、私はエジプト人を散らされていた諸国の民の中から集め、エジプトを回復させる。彼らをその出身地、パテロスの地に帰らせる。彼らはそこで取るに足りない王国となる。どの王国にも劣り、二度と諸国の上に自分を高くすることはない。彼らが諸国を支配しないように、私は彼らを小さくする。イスラエルの家にとっては、もう頼みとはならなくなる。これに助けを求めた時の咎を思い起こさせることになる。この時彼らは、私が神、主であることを知る。天の父様、いにしえから続く大国、エジプトに対する裁きが、いよいよもたらされようとしています。捕囚の地にあり、捕虜である預言者であり、民の間に、主のご計画が示されます。たとえ、この世にあっては取りに足りない民であっても、全世界を支配される主がお支配し、その御旨を伝え、そしてやがて復興させ、そして全世界の救いのために用いられていきます。私たちはそれが成就していることを、ここで改めて確かめたいと願っています。感染症が広がり、世界が不安定な時代にありますけども、どうかあなたを見、あなたのご計画がなることを信じて、あなたの御旨を伺いつつ、歩むものとしてください。すべてのことがあなたのご計画の通りになることを覚えて、喜び、そして祈り、また感謝するものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここに記されています、予言は、2つに分けられます。エジプトへの、宣告、それはここに記されていますように第10年、エゼキエルが予言を始めたのが、第5年の時ですから、それから10年後、そして17節を見ますと第27年とあります。エゼキエル書の予言の中では最も後の時代の予言です。それはバビロンの後期に当たりますというか、絶世紀を過ぎた時代になりますけども、神様はツロに について、そしてこのエジプトについて歴史を支配して導かれることが記されています。そして29章の最後の言葉、ここにはイスラエルの将来の希望の言葉が短く記されています。今日はこの3つの部分に分けて見てまいりましょう。一節二節を見ていただくと、書かれた年代、そしてどちらに向けられたかが記されています。イゼキエルは神様から言葉がいただいた時を明確に記していますので、歴史がや背景を追いやすいと思います。第10年の10月12日と記されています。その約1年前にエルサレムがバビロンによって包囲されていました。主は顔をエジプトの王に向けようと命じて予言させます。バビロンの地にいたエゼキエルにとってはもうイスラエルもそうですけども、エジプトはさらに遠い国です。しかしツロに対する予言が成就したように、遠くにあっても神の言葉は生きて働きます。将来に向けても御言葉は生きて朽ちることなく成就いたします。3節から7節には、神様が高慢になったエジプトを投げつけると、そう告げられています。主がなぜエジプトに敵対するか、それは彼らが自分たちこそ創造者のように高ぶっていたからです。3節の途中からお読みします。あなたは自分の川の中に横たわる居住で、川は私のもの、私がこれを作ったのだと言っている。この居住が何なのかははっきり分かりませんけども、エジプトにいる巨大な生き物というとワニだったかと思います。川の、主として、お盆に振る舞うワニのようだと、ファラオに向けて告げます。まあ、ワニが川を自分で作ったなんていうことはないんですけども、ファラオは自分を神としていました。エジプトは、ナイルの賜物といって、この、豊かな肥沃な地を、もたらすナイル川があったからこそエジプトは長年繁栄できたんですけれども、その川の賜物だと言いながら、私がこれを作ったのだと、いぶかります。かつて、ファラオは、モーセが、主を告げてもどうしてそういうことを聞かなくてはならないのかと、反発してイスラエルを迫害しました。この高ぶりに対して、主は、ワニを、鍵にかけて、引き上げて投げ捨てるだけでなく、鱗についたすべての川の魚をと、 ファラオだけではなく、彼につくエジプトの民も、この肥沃の地から、引き抜いて投げ捨てると、宣告します。こうして、自分たちを神だと誇っていたエジプトは餌食にされます。投げ捨てられた巨獣やまた魚たちは獣や鳥の餌となってしまいます。そのようにエジプトは諸国に敗北して、そして、殺されまた奪われて行きます。その時彼らは自分たちの高ぶりを痛感するでしょう。
6節以降ですね、
この主である主が裁かれたことを思い知る中で、当時イスラエルの民がバビロンに反発して、そしてエジプトに帰ろうとしていましたけども、エジプトは頼りにならないことをイスラエルはまた痛感いたします。エジプトに頼ることによってかえって害を受けるのです。巨大ではありましたけども、足の杖のように弱く脆いものでした。ただ足が倒れても何のことはないでしょうけども、巨大なものが脆いと、それに触れると、またそれに頼ると崩れかかってきて大きな傷を得る。エジプトの巻き添えになってしまうわけです。確かにイスラエルはエジプトを頼りバビロンに反逆したゆえに大きな怒りを買って滅ぼされることになってしまいます。8節以降、エジプトがもう滅びてしまうと。なぜ滅ぼされるか、それは先にも見ましたように高ぶりのゆえです。9節にもエジプトの高ぶりが記されています。川は私のもの、私がこれを作ったのだと。主によって与えられ自分たちを生かしてくれた川を私が作ったと高ぶっていた、その高ぶりを主は砕かれるのでした。水とまた作物をもたらした川がエジプトに敵対するように敵対するようにされると十節にあります。川が干上がればもうエジプトは立って行けません。こうして滅亡して行きます。人も家畜も水がなければ生きていけませんので、誰も住まなくなってしまい、廃墟となります。それが40年間続くと、主は、宣告しますけども、13節以降、40年の終わりになって、私はエジプト人を散らされていた諸国の民の中から集め、エジプトを回復される。
神様の憐れみではあります。しかしもはやかつての勢いを取り戻すことはできません。エジプトが力を振るった大国と言われていたのは、ずっと後のクレオパトラの時代ですけども、もうそれ以降もう今に至るまでエジプトは力を持つことはできなくなります。このエジプトの弱体化は、イスラエルにとってはどうしてこんな弱い国に頼ってしまったのかと、バビロンに捕囚になった時にはどうして偶像に頼ってしまったのかという愚かさを痛感しますけども、同じく滅びていきますエジプトに、エジプトの様子を知ってどうしてエジプトに頼ってしまったのかという自らの愚かさをイスラエルの民は思い知ることになりました。神様は私たちが主よりも先にするもの、主よりも頼るものを打ち砕かれます。それは私たちのうちにある信念かもしれませんし、経験かもしれませんし、私たちが憧れているものかもしれません。しかし主以外のものを第一にするならば、私たちも同じようにそれを取り去られて主を知る結果となります。さて17節以降はツロとの関係の中でエジプトが扱いを受けることが記されています。第27年の第1の1日とありまして、先ほど申しましたようにかなり後の予言です。ツロのところで出てきましたけども、ネブカドネザルが率いるバビロン軍は堅固な要塞都市ツロを攻撃しましたけども、それは大変な戦いでした。彼らとしては大変な財宝、富や財宝があるから、それを得られるんではないかと期待したんですけども、13年間攻撃してやっと落ちたんですけども、ツロは自分たちの財産を海の藻くずにしてしまって、バビロンはそこから報酬を得ることはできませんでした。日本の言葉で言いますと骨折り損のくたびれ儲けということでしょうか。当時の軍隊は報酬としてはもうわずかで、手柄を立てれば高い地位に当たりますけども、得られるものは自分たちが戦いで勝利して略奪したものというか、奪ったものですね。敵が持っていたものを自分のものとして報酬にするというのが兵士の収入でした。しかし期待した報酬はありませんでした。19節からお読みいたします。それゆえ神である主はこう言われる。私はバビロンの王ネブカドネザルにエジプトの地を与える。彼はその富を取り上げ、物を分取り、かすめ奪う。それが彼の軍隊への報いとなる。彼の働きへの報酬として私は彼にエジプトの地を与える。彼らが私のためにこれを行ったからである。神である主の言葉と。神様は巣を打つために犠牲を払ったバビロンへの報酬としてエジプトを与えられました。 バビロンもまた主のしもべだったのです。この大国はイスラエルを懲らしめるために用いられ、またツロを倒すために用いられました。しかしやがて同じように高ぶってしまい滅ばされることになりました。先にアッシリアも主の怒りの杖としてイスラエルを攻撃して高ぶって滅ぼされましたけども、バビロンも同じ運命をたどってゆきます。そうですね、エレミア書の中にその予言が記されています。そうですね、どこ見ましょうかね、51章に不思議な予言が記されていまして、51章の59節以降なんですが、エレミアはセラヤという宿営の長に書物を託して、そして彼がバビロンに行った時にバビロンへの宣告を読んで、そしてその、予言の書物を石に結びつけてユーフラテス川の中に投げ込むということがされました。64節、こう言いなさい、このようにバビロンは沈み浮かび上がれない。私がもたらす災いを前にして彼らは力尽きると、この予言が成就していきます。国が大きくても主の祝福がなければ立ち得ません。さて、エゼキエル書に戻っていただけますか。エゼキエル書29章21節、その日私はイスラエルの家のために一つの角を生えさせる、そして彼らの間であなたに口を開かせる、その時彼らは私が主であることを知る。この一つの角という予言の言葉は、やがて来られるイエス様の予言にも記されています。テキストに記させていただきました。詩編132編の17節に、そこに私はダビデのために一つの角を生えさせるとあり、ルカ伝の中で救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられたと、この詩編の予言の成就が記されています。そしてこの21節の途中に、彼らの間であなたに口を開かせる、この言葉は直接にはエゼキエルを励ます言葉です。まあ、支配者と言えば究極は救い主イエス様なんですけども、イスラエルが力を取り戻す、希望を与える、 打ちしおれて沈んだ顔を上げさせ、立ち上がれるようにされる。その時にあなたは民の中でしっかりと語ることができる。そう主は約束され、そしてイスラエルの民にとって主こそ希望だということが分かるようになると、そう預言者を励ます言葉です。まあ、そうは言ってもこの第27年の預言ですから、もうエゼキエルの晩年なんですね。彼はどんな希望を語ったんでしょうか。まだ細かいところは明らかになっていません。やがてイスラエルの回復についてエゼキエルはこの預言書の最後の部分で回復について様々な預言をしますけども、まあ、そのことが実を結ぶのはまだまだ先のことでしょう。本当に実現するのは角でありますキリストが来られ、十字架と復活の救いを成し遂げ、それでもイスラエルの民はつまずいて救い主をなかなか信じませんけども、やがて終わりの時にイスラエルがリバイバルされて主の証人として立っていく時が来ます。この言葉はそういう意味で希望の言葉ではありますけども、なかなか成就を見ません。それは私たちにも告げられている言葉ではないでしょうか。確かに救い主は来られて十字架の救いを成し遂げてくださいました。しかしまだ神の国が完成するためには多くの苦しみを経なければなりません。終わりの時が近づくにつれて世の中は暗くなるとあらかじめ告げられています。しかし私たちが主の救いは必ず完成する、主は迎えに来られると希望を持って証しする、その証しは成就するのです。そして彼らの間であなたの口を開かせる。私たちも口を閉じることなく、どんな時にも御言葉を証ししていきましょう。エゼキエル書の16章の63節、こうして私があなたの行ったすべてのことについてあなたを許すとき、あなたはそれを思い出して恥を見、もう自分の恥辱のために口を開くことはない。神である主の言葉。罪を恥じます、そして自らを励ます、恥ずかしめるような不信仰の言葉は言わなくなります。そして信仰を呼び覚まされた民は希望の御言葉を語る口を開くようにされます。私たちも同じようにしていただきましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちの口を開かせてください。そしてあなたの希望を伝えることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。